Lady Kula, Lady Kula, リアルにつながろう Lady Kula。
ムンパレートゥースデー、その日の天使。皆さんこんばんは、ナビゲーターのナオエレンです。ムンパレートゥースデー第1週、その日の天使。この番組では様々な分野で活躍している私が気になるゲストを迎えしています。番組名は放送作家であった中島ラオさんのエッセイから来ています。日々生きていると心が折れることも多々あると思うんですけども、この番組を聞いて新たな視点とか考え方を知ることで、リスナーの皆さん世界観広がって少し心が軽くなったりする、そんな風にこの番組が皆さんにとってのその日の天使になれたら嬉しいです。本日は前回から引き続き、ミツルカンパニー株式会社の代表で三軒茶屋にありますミツル堂のオーナーである大村ちか子さんをまたお迎えしてます。大村さん、どうも。
お願いします。
はい、今回もよろしくお願いいたします。前回はですね、大村さんがオーナーをしているミツル堂に関していろいろと教えてもらいました。実はちょっと聞くとかなり壮大なテーマといいますかもともとはこう世の中が平和であったらっていうことをいろいろと大村さんの中で考えているうちに、まあ、自分の心が平和であるってこと、まあ、心が満ちてるって結局そこなんじゃないかってことにたどり着いたってことで、まあ、それで、それが衣食住、まあ、そこが整っていることによって心が満たされるんじゃないかっていうような考えのもとに、まあ、ミツル堂を始められたってお話をされてたんですよね。その、ミツルっていうのはあれですよね。大村さんが実は作られた言葉で、まあ、満ちているっていうのと、鶴。まあ、鶴がすごく大村さんにとってのなんかシンボルの、なんか、鳥居のような形で、それを掛け合わせて、まあ、ミツル堂ってすごい素敵なネーミング。実はあれですよね。ミツル堂さんのロゴマークも鶴なんですよね。
はい、そうです。う
ん、リスナーの皆さんはですね、ちょっとミツル堂って検索してもらって、ウェブサイトに行ってもらうと、もうすごく素敵な、もう画像がいっぱいアップしていて、私も以前友達にそれを送ったら、なんかもう見てるだけで癒されるとだけど、本当にすごく素敵な世界観っていうのがあって、私も三軒茶屋の、隠れたお店として自分の中で撮りたいんですけどあまりシェアしたくないんですけど、実はちょっとご紹介したいなと思っちゃいました。あれですよね、三軒茶屋の駅から歩いて、まあ、7、8分ってとこですかね。
そんな感じですね。はい、
パッとすぐには見つからないかもしれないですよね
246からちょっと入りますね
そうですね、はい、まあ、ちょっとこう周りにあんまりお店がなくって、こう住宅街の中にこうふっと現れたなんか素敵な一軒家的な、
ここにこんなところがっていうオアシスになっております
始められて、まあ、9ヶ月ぐらいってことだったんですけども、大体どんなお客さんが今来てるんですか？
そうですね、今はワークショップを開催しているので、こう、うんうん、ワークをに興味を持たれてるお客様が多いですね。
うんうんうん、あ、そうですよね。そのワークショップっていうのをやられてることは どんな内容のものをやられてるんですか？
今は 最近やって人気だったのは、ぬか床のワークショップですね。結構皆さんね、やったけど失敗しちゃったとか、いつかやってみたかったとか、なんかそういう、方がこう、やってみたいっていうところで参加してくださったりとか、あと、手法だったりとか、結構粘土とか工作もやってったこともありますし、あとヨガとか、ペイントワークやったりとか、コーラスとか、クリスタルボールの方とかを結構、使っていただいたりとか、そうですね、あとスパイスとか調味料とか、あとね、ミキっていう、奄美大島の伝統発酵、飲み物なんですけども、そういったものとか、結構もう、ありとあらゆる、幅広いワークショップをね、開催してます。
本当ですね。ちょっと今聞いた中で気になった、クリスタルボールって何ですか？
水晶でできている、形で言うとおりんみたいな形をしてるんですけども、こうなんていうんですかね、こうたたいてこう波動をこうなんと説明したらいいんでしょうね。波動ワークなんですけども、
はい、もう音から来る振動で、
そうです、それにこう免疫力ね、高めたりとか、自律神経整えたりとか、音浴っていうんですかね、それをこう聞いたりとか、結構体に寝て体に乗せて叩いたりとか、こうダイレクトにこう振動を当てるっていうか、
面白そうですね。
そうですね、
クリスタルボールやったことないんですけども、
あ、本当です。
最近私がホームページ拝見してて気になったのが、ペイントワークショップっていうのがあって、あれは何ですかね、皆さんで一緒にこう絵を描くんでしたっけ？
そうです。ティンガティンガっていうタンザニア のある村で、ブンジュ村っていうところで、やられてる画法なんですけれども、6色だけの色でペンキで描く絵なんですけども、従って思った自分の心に浮かんだ思った絵をそのまま描くっていう、描き切るっていう、自分と向き合いながらっていう、そういうペイントワークです、
自分と向き合いながら、だからあれですよね、なんか何かを見て描くんじゃなくて、もう自分が思いついたのに、
そう、お心に浮かんだことをそのまま絵にするっていう、もうライブ、そのままライブです。
ライブペインティング。
ライブペインティング。
それをみんなで壁に描いて、
でも、
なんだ、それお題が出るんですか？なんかこれを描きましょうとかって。
そうです、もうその描く直前に、お題が出て、でもそのまま書くっていうなんていうかね、なんていうでしょうね、もうすごい集中です。とにかく集中、考えない、
でも結構なんだろう、もともと画力というか、なんか書くそういうこう技術の差はあるじゃないですか、皆さんで。そういうのは全然気にしなくていいんだ。
もう一切気にしない。で、周りは見ちゃいけないんですよね。
見ちゃいけないの？
見ちゃいけない。人のことは気にしたいんです。一切。周りは、もう自分も壁しか見ないです。
じゃあもうなんか、できたらみんな、てんでんバラバラなんじゃないですか？
そうなんですよね。でも、やっぱうちでやったのは一番最初が花だったんですね。で、2回目は宇宙だったんですけど、自分の心にある花を描くっていうことで、なんかもう本当に皆さんそれぞれのね、花が、なんか花畑、お花畑が個性あふれるお花畑のような絵になるので、仕上がるので、うちは屋上の物置に あのフォレストガーデンをね、あのだからやる際にこの物置がちょっとなって思ったんですよ。でそこでこうペイントをここにしたらいいなって思っていて、そしたらその日のテーマがまあ花だったんですけど、で本当綺麗なねお花をみんなに描いていただいて、でフォレストガーデンがオープンした時にみんながここにある物置があるって気づかなかったっていうぐらい、もうその自然の中に馴染んでくれたっていうか、まあ、狙いどころけど、うん、せっかくのフォレストガーデンの森ね、束ねる森を作ってるのに、なんかここに物置があるとって思ってたんですけども、それがちゃんと自然に馴染んでくれたっていう大成功でした。
じゃあ今、うん、あのミツル堂に行けばそれが見れるんですね。
はい。
おお。
菜園もペイントも見れます。
またやります？
ちょっとミツル堂ではちょっと難しいんですけども、うん、あの千葉の本社がある、冷凍工場の方の事務所をペイントすることになってます。今月。
なるほど、いいですね。なんか壁があればそういうのできるのか、うん、
できます。
三軒茶屋のね、なんかシャッターとかあるね、あの通りとかもあるから、うん、そういうところでやらせてくれると嬉しいですよね。
そうなんですよ。ちょっとそういう、うん、今の町おこし的な
こと
をちょっと考えていまして、
はい、
シャッター商店街をエコビレッジにしたいっていう、こう夢もあったりして今。
エコビレッジ？
そうなんですよ。でこのゴミ拾い活動されてたりとか、すぐあの近くにできたお店とかもこうプラスチックゴミを出さないとか、そういうことで、うん、あの、うん、サステナブルなお店を始めたりされてるお店もあって、
うんうん、
あの皆さんで協力してちょっと町おこしも今考えております。
ということは三軒茶屋の街をちょっともう少しエコにしようっていう、そういう感じですか？
そうです。
いい試みじゃないですか。
そうですもんね、はい、そういうのもこう生まれてきたりしてます今。
それはどういうふうに広げようと思ってるんですか？
まだ、具体的にはあの始まったばかりなんですけども、まずあのうちであの上映会をこうゴミを出さない、まあ、なんていうんですかね、まあ、今あるこのゴミが問題になっている、ゴミをテーマにしたか、ゴミをテーマにした映画の上映会を、今計画してます。
で、
うん、今どういう、ね、環境にあるのかっていうことをまず知ってもらおうっていうことで、はい。でそこからこうみんなで感じる、まあこうね、これだったら自分にできるとか、街で言ったらこれだったらできるんじゃないかっていうことをこう、つなげていけたらいいなと思ってます。
あ、そうですよね。ミツル堂さん、上映会をね、あの、毎月やられてるんですよね、うん。
そうですね。はい。
これまでどんなものを上映してきたんですか？
まだ一回しかまだできてないんですけども、その時は吉岡監督さんの「紡ぐ」っていう、オーガニックのこう糸を使ったあの洋服を作られてる方をメインにした、あのとか、あと、まあ、自然に近い暮らしを、農業をされながら自然に近い暮らしをされたりとかしてる方たちをこう取り上げた映画になってますね。
なかなか普通の劇場じゃ見れなさそうですよね。
そうですね。で、これからやっぱりあの、お産される、あの、お産をテーマにした映画とか、うん、まあ、もちろん環境を考えてる、あの、映画とか、あと、なんかこれからのこう、こうね、発酵を、あの、私がやりたいなと思っ、上映したいなと思ってるのは、大田敏監督の、発酵の楽園とか、いただきますっていう、 あの映画とかあるんですけど、
へ
ー、こう自分で保育園なんですけど味噌作りしたりとか野菜作りしたりとか、うん、自分たちで、うん、あの作る、ね、そういうね食育をやっているこう学校とかをこう、うんうん、取り上げている映画とかあるんですけど、
うんうんうん、
そう、あのね学校給食もちょっとうまくごめんなさい言えなかったんですけど、学校給食もね私すごい興味があるって言ったらあれなんですけども、もっとなんか手作りの、ね、そう手作りで作られたね給食を、うん、出して提供したいなって思いがありまして、
うんうんうん、
そういうところにもこうつなげてったらつなげられたらいいなと思ってます。
あ、素敵ですね。なんかさっきの三軒茶屋をエコビレッジにするって話に戻ると、なんか今やっぱりこう SDGs ってね、うん、よく言われているじゃないですか、うん、だからなんかこう世田谷区の保坂区長とかに持ちかけたら、うん、なんかすごく乗ってくれそうな気もするんですけど、
うん、あ、本当ですか。そう、結構そういう方とかもその映画の上映会に見てくださったりとか、うん、あと、うん、今日もねちょっと打ち合わせしてたんですけど、そういう映画も学校で、うん、上映していくっていうので、はい、無料で誰でも見に来れるみたいな、
うん
うん、そういう感じで、うん、進めていこうっていうことで、はい、
今。あ、そうなんですね、なんかすごいですね、うん、どんどん広がってきますね、うん、
そうですね、はい、
え、面白いです。いや、でもぜひちょっとそういう町おこし、
うん、
はい、嬉しいですね。
嬉しいです。
はい、なんかシャッターのなんか通り結構あるじゃないですか、三軒茶屋。
そうなんですよ。
そう、あそこの中でなんかいろいろできたら面白そうだなって私も前から思っていて。
あ、そうなんですね。うん、嬉しい。
ぜひぜひなんか一緒にやりたいです。です、
あ、嬉しいです。やっぱみんな一人じゃできないからみんなでっていうところで。ちょっとずつそういう方たちにね今話を、うん、させてもらってます。
なるほど。
結構なんだろう、話すとみんな心に思ってるみたいなんですよ意外と、うん、近所の方とか、うん、実はっていう方が結構いらっしゃって、うん、
うんうん、
復活ね、お祭りとかも復活したいんですよっていう方とかも結構いらっしゃって、
え、なんかそういう人たちとはあれですか、どういうふうにつながってるんですか。
すごい、今わかんないです、これが収録でいいのかわかんないですけど、結構三茶の駅前のコワーキングスペースだったりとか、そういうところにこう、こう、うん、私もそこに今参加させてもらってるんですけど、そこで結構三茶でお仕事されてたりとか、うん、まあ、お住まいの方たちが利用されてるんですけど、
うんうん、
そこでこうたまたま知り合った方とかと、うんうん、結構そういう話をしたりとか、
うん、
あとはその商店街の方だったりとかと話を、あともっとなんか三茶に住んでたとか
、うん、
お店にねご来店された方とかとちょっとお話ししてたりすると、結構そういう話をいただいたりとかするので、うん、なんかそういうこう皆さんの思いをこうつないでいくと、うん、協力しますよって言ってくださったりもしたりするので、うんうん、何かできるんじゃないかなっていう今、うん、
いや、なんかできると思います。ちょっと水さんからなんか三茶で新たなムーブメントが起きててすごい楽しみ
嬉しい
なんか結構今ね、ちょっとそういったこと考えてるって話してくれましたけど、うん、まあ、うん、今までもね、すごい自分のやりたいことを、うん、結構自分の中でも、うん、いろいろ問いかけながら見つめてきた人だと思うんですけども、
うん、
で結構やられてるのかな、もうすでにと思うんですが、なんかこう生きてるうちに何か実現したいことって他にあります？
そうですね、一番なんかね、自分のね、こう、魂が喜ぶかなって思うのが、今目指してるのが千人コーラスっていうので、
うん、千人、
はい。 私あの中学の時に合唱コンクールとか小学校かの時にあの We are the world を英語で小学校の時に We are the world を英語で歌ったんですよ、みんなで頑張って、うん、でその思い出がすごく残っていて、うん、それをやりたいと思ってるんですよ今。
We are the world をやる、
うん、やりたい、ちょっとわかんない。
スペインコーラスってどういう風な感じなんですか？
もうあの世界各国の方とつながってもいいんですけど、うん、まあ一堂には難しいと思うんですけど、オンラインも含めて、
はいはい、
みんなで、うん、あのハミングだったり、まあ、ちょっとこう歌詞は考えていったりしようと思うんですけど、ちょっとこうみんなでこう平和を歌うようなハミングできるような、やっぱあの、うん、ハミングと、まあ、言葉とかそんなにいらないので、まあ、ハミングに、うん、その心を合わせて響きを合わせて歌いたいって思っていて、うん、それが多分私の一番魂が喜ぶことだと思ってる、うん、
それを1000人やるってことですか？
そうです、1000人を目標にやりたいなって思ってるんです。もっと増えてもいいんですけど
、うん、それってどういうふうにやるんだろう？なんかみんなでオンラインでつながるってことですか？
そうですね、まあなんか会場がね、ある程度の会場があったら会場にあの来てもらえたら会場でやりたいと思うんですけども、うん、会場に来た方とはオンラインでもいいかなと思うんですけど、
うん、みんなでハミング平和な、
はい、うん、はい、それをやりたい。
すごい素敵です。
本当ですか？ありがとうございます。
いやだって本当に今リアルタイムで戦争起きてますから。
そうなんですよ、
そういう活動大切ですよね、
うん、なんか一人でも多くね、そうなんか共感、共振共鳴っていうか、なんかそれができたら、うん、嬉しいなって思ってます。
でも祈りのパワーってありますよね
ありますね、それももう解明されてると思いました。
うんうんうん、あの、うん、私も
実践されて、うん、
読みました。なんか実際にこう水が浄化されたりとか、なんかいろんな事例がありますよね、うん、
あります、病気が治ったりとか、
うんうん、すごいですね。あ、なんかそれぜひ実現してほしいです、
あ、嬉しいです、ありがとうございます、
うん、なんかね、あのそれあれですね、ちょっと声っていうとこだと、なんか今やられてるワークショップの中で、それなんかハミングシンフォニーっていうのが
うん
ですよね、
うんうん、あります、はい、市井由紀さんをね、あの講師にお迎えして、今本当にあの第1回目体験会4人集まっていただいたのかな、はい、はい、からもうそこゼロポイントで、そこから小さい輪から始めたいっていうことで今、うん、月に1回ハミングのワークショップをミツル堂主催で始めたところなんで、そこからこうどこまで1000人まで頑張ろうって今やっております。
あ、それはどういうんですか、みんなでハミングをともかくこうしていくってこと？
そう、みんなでハミングを、まあ、最終的にハミングをあのするんですけど、まあ、まず響きというのはどういうことっていうのを掘り下げていってくださって、まあ、それをすることで、まあ、本当自分を整えていくっていうことなんですけども、それでもう何も音程も歌詞もないハミングを自然とみんなで、みんなが思い思いの声を出していくんですけど、自然とそれがハーモニーになって自然に終わっていくんですよね。
なんか聞いてるだけでちょっとここ心がリラックスするというか、心と体とともに、
うん、心がもう開いていくし、うん、まあ、それには私あの実家の家族とやりたいということでやらせてもらったんですけど、
うん、
あの父の口からね、終わった後に心が浄化されたっていう言葉が出てきて、うん、もう本当にすごい嬉しかったんですけど、で母は 父にも言わなかった本音をこうポロリみたいなもう心がやっぱりリラックスする緩むんですよね、
うん、
やっぱそういう効果がある。
なるほど、
うん
ね、ちょっとやるワークショップであのお知らせしたいことってありますか？
あーそうですね、結構今全国であの呼吸法回られてすごいもう大人気の方がいらっしゃるんですけども、まあ、その方が初めてミツル堂に来てくださるということで結構ワクワクしているワークショップで、まあ、その後はうちで今重ね荷をやってもらっている里健さんという講師の方が、その後に、居酒屋里健という、まあ、これもちょっと新しい試みなんですけども美味しいお料理をね作ってくださる方なんで、その方のお料理を食べながら、のりさんこさんがお客さんで来てくれるっていうなんかそういうこう集まりをするんですけど、その中ではもう本当人生相談だったりとか、うん、いろんなこうシェアをすることで自分も覚醒していくよみたいな、なんかそういう面白いイベントをやります。
なるほど、ありがとうございます、
うん、はい、
じゃああれですね、みつる堂のこれからのイベントはホームページの方で掲載していくってことなので、まあ、それを皆さん見ていただければと思うんですけれども、ちょっと最後にこの番組冒頭でも言った通り中島ラマさんのエッセイから来てるんですけども、小村さんにとってのその日の天使ってあったりしますか？もしよかったらなんか共有してもらえると嬉しいなと思ったんですけど、どうでしょう？
やっぱり空を見上げるっていうのは大事なことだなって思っていて、やっぱ日々、ね、私も都会に住んでるんで空を見上げることをやっぱ忘れちゃうんですけども、うん、やっぱ空を見上げた時にこう雲が結構いろんな形に見えたりするじゃないですか。
はい。
で、私出産の時に まだね子供ができる前なんですけど、空を見上げてた時に自分のこう子供が天使が運んでくれるっていうイメージの雲を見たことがあって、なんかそういうことあったりとか、竜が見えたりとか、やっぱその時見る思い思いの雲の形が結構お知らせしてくれたりとか、うん、まあ、ただ見るだけでもすごく癒されるんですけど、うん、そういう時にこうなんか何かねこうサインをくださる、うん、もらえる、なんかそれが自分のあれかな天使になるっていうか、うん、夜空夜空でいいですけど、はい、
まあ、ありがとうございます。でも確かに私も今日ちょっと空見上げてないです。なんかその心がけでもやっぱり違いますよね。なんかそういうことに気づける自分でいることも大切かなと思いました。大村さん、なんか2回にわたって本当に素晴らしいお話いろいろ聞かせていただいてありがとうございます。ね、これから の、 活動ずっと注目していきたいなというふうに思ってますし、リスナーの皆さんもぜひですね、ミツル堂のウェブサイトに行って、最新の情報とか、それからメニューとかもね、いろいろ変えてるみたいなんで、ぜひチェックしてみてください。ということで、ありがとうございました。では、今後も楽しみにしています。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
Lady Clock Lady Clock Lady
You are listening to Ready Crow. Stay tuned. Don't go away. Stick around. Ready Crow.